杉並区でも学校給食費無償化の早期実施を。質問者は小池めぐみ、共産。23区でも9区が学校給食費の無償化に踏み出し、3区が今年度中の実施を表明するなど無償化が広がっています。国の実施を待たず、杉並区でもできるだけ早く実施すべきではありませんか？
本来、学校給食の無償化は国の責任において実施すべきものですが、国の対応に時間がかかることが明らかになったとしても、議会で議論を尽くした上で早期に実現すべきと考えています。
休止することが困難とされている区立施設の廃止にあたっては、利用者や地域住民の意見を丁寧に聞き、それぞれの地域特性や事情に応じ、求められる施設配備を検討すべきではありませんか？
休止が困難なことから再編に向けた取り組みを進めますが、今後も利用者や地域の方のご意見、ご要望を丁寧に聞いていきます。
補助221号線の拡張は、この場所に暮らす住民にとって重大な問題ですが、道路の拡張決定に地域住民の意見が反映されていません。次期事業化計画における優先整備路線の選定には、事前に地域住民の意見聴取をしてください。
具体的な検証方法や区民意見の反映方法などは現在検討中です。
杉並区におけるジェンダー平等について、質問者は山名かな子、レコー。男女共同参画社会基本法に基づき、女性の地位向上を促すための条例を制定すべきだと思いますが、区としての考えを伺います。
男女共同参画社会を推進するためには、ジェンダー平等の視点をすべての政策形成や評価の一つの軸として、区全体で共有することが重要です。まずは、総合計画や実行計画の中で、ジェンダー平等の位置づけを強化しつつ、計画等を定めなければならないと考えており、現在、その見直し作業を進めています。
男女平等推進センターの相談室が移転した経緯は何ですか？また、自分が DV を受けていると気づいていない潜在的な被害者に対する周知について伺います。
平成28年度に DV 被害者支援の充実を図る観点で、配偶者暴力相談支援センターの機能を本庁に整備するにあたり、男女平等推進センターの相談事業との連携を密にする必要があり、相談の実施場所を本庁に移しました。潜在的な被害者については、DV を受けていることに気づいてもらうことが最重要と考えます。他の事例を調査した上で、啓発していきたいと考えています。
気候変動対策に伴うゼロカーボンシティ実現に向けて、質問者はブランシャー・アスカ、ミドリグ。リーダーシップを取る環境都市としての意気込みと、今年度特に力を入れたい取り組みの具体的内容を伺います。スピーディーに脱炭素化社会を実現するために、最も必要とされることは何ですか？
地球温暖化対策実行計画を可能な限り前倒しして取り組みます。2050年ゼロカーボンシティ実現に向けて、野心的に進めます。今年度は、仮称気候区民会議への準備に力を入れるほか、路面太陽光発電システムの試験導入、総エネの可能性の追求、建物の断熱化、エネルギーの創出と効果的活用を図ります。みんなで取り組む社会的合意形成が重要です。
仮称気候区民会議の調査、 検討の状況は、区民参加型の実践として、準備段階から区民の意見を取り入れるべきではありませんか。
他自治体からの聞き取り等を進め、秋頃までに会議体のスキームを示せるよう準備中です。区民等の意見を踏まえ構築します。
建物の断熱化について、国の義務化を待たず、野心的な高い省エネ基準を設定するべきでは。
国を上回る基準設定について研究を進めます。区営住宅も積極的に断熱化を進めていきます。
移動困難者の移動支援、学校給食、浜田山駅南口開設について、質問者は、赤根が久保舞、武藤。移動困難者の移動支援の方針と計画について伺います。
杉並区地域公共交通計画に基づき、超高齢社会やデジタル社会の進展等を見据え、区民一人一人の移動を生涯にわたって支えられる取り組みを進めます。
グリーンスローモビリティ導入の目的、実証実験の成果と課題について伺います。
誰もが気軽に快適に移動できる地域社会の実現が目的であり、期待の声も多いです。安全な運行体制や事業性の確立等の課題を踏まえ、事業者を選定しています。
各児童のアレルゲンの個数に関わらず、料理単位や果物のみの提供は可能か伺います。
可能ですが、微量のアレルゲン混入でもアレルギー症状を誘発する場合、提供は困難です。
浜田山駅南口開設に向けて、今まで区が負担した費用はいくらなのか伺います。
調査費およそ380万円、設計業務の一部実施費およそ220万円です。
浜田山駅南口開設の必要性の認識を伺います。
必要性は認識しており、利便性と安全性向上に向け、地域の動向を注視し、検討していきます。
子どもの権利を尊重できるインクルーシブな社会へ。質問者は寺田遥、立憲。区は子どもをどのように捉え、どのような理念に基づき、子ども関連の施策を進めてきましたか？
次代を担う子どもたちを社会全体で支え、育てるという考え方に基づき、子どもや子育てに関する施策に取り組んできました。
子どもの権利に関する条例制定に向け大切にしたいことは何ですか？子どもを取り巻く環境で差別が起きないよう、どのような取り組みが必要と考えていますか？
あらゆる世代や立場の子どもから直接意見を聞く機会が重要です。子どもへの差別を起こさせない取り組みについては、本質的な観点での普及啓発がポイントです。
今後の区全体の保育の質向上のために必要な取り組みを伺います。
中核園の取り組みが各園の中で共有されていくよう働きかけます。人員体制についても区でできることを考え続けていきます。
公園等の整備にあたり、意見聴取の機会が少ないです。計画の公表のタイミングや住民から意見を集め、反映させる方法を伺います。
修正可能な段階で計画案を示し、意見募集を周知します。手軽に意見を提出できるシステムの活用等で意見の集約、反映に努めます。
働きながらでも安心して子育てできる社会を。質問者は前山直子、立憲。 これからの保育は質の向上が重要です。今後の保育施策の方向性について区長の考えを伺います。
保育施策として大切なのは保育の質の確保です。令和7年4月以降、区立保育園の民営化は当面行わず、区の保育施策の拠点としての役割を担う方針を示しました。合わせて、保育を担うケアワーカーがより働きやすい職場となるような取り組みの推進も図ります。
長期休業期間中における学童クラブへの宅配弁当等の導入を保護者有志が行う際のチラシ配布や年度替わりの保護者間の引き継ぎへの支援を求めます。
保護者有志に他学童クラブの事例紹介やチラシ配布等の支援をしてきました。引き継ぎの際の支援等、より一層の支援を行います。
区内には学童クラブの待機児童が280人もいることから、育児休業中に学童クラブの継続利用ができなくとも、週1回から2回の利用や、長期休業期間中のみの限定的な利用を可能とすることも求めますが、見解を伺います。
現時点では、限定的な利用についても対応が難しいです。これらの家庭には、児童館や放課後等居場所事業の利用を案内しています。
道路通報システム、ふるさと納税、公園遊び場について、質問者は宇田川雄二、無都。道路通報システムについて、区の認識と道路通報システムを導入する予定があるか伺います。
東京都は、都下の自治体に道路通報システムの参加を推奨しており、区では今年度、無償の試験運用を行った上で導入を検討する考えです。
昨年度のふるさと納税による区からの住民税の流出はおよそ41億円。これを受け、ふるさと納税制度に自治体として反対の声を上げながらも、シティプロモーションの一環として、ふるさと納税に取り組む考えはありませんか？
今後、寄付メニューの拡充を検討していきます。他自治体の先行事例も参考に、区の魅力を伝えるシティプロモーションという視点も取り入れていきたいと考えています。
区の公園について、新たな球技場の設置や、小中学生の下校時間に合わせたボール遊びができる時間帯の設定は可能か伺います。
球技場の整備も念頭に公園整備を進め、地域バランスの取れた配置に努めていきます。下校時間に合わせたボール遊びができる時間帯の設定については、安全確保などの課題があることから、現時点では予定していません。